はい、アメフト沼です。このポッドキャストは平日1日1アメフト用語をテーマに、アメフトに関する用語を紹介するポッドキャストプログラムです。いつも聞いてくれているリスナーの皆様、また久々に聞いたというリスナーの皆様、いつもありがとうございます。そして今初めて聞いているというリスナーの皆様、はじめまして。もし今回最後までお聞きいただき、気に入っていただけましたら、過去に配信した用語なんかも聞いてもらえると嬉しいです。またその場合には、お聞きのポッドキャストプラットフォームでの番組登録や星の評価、できれば星5つつけてもらえると嬉しいです。46回目の今回は MOFC、MOFO、 そして MOFE という用語をご紹介します。これはパスオフェンスが多様化する中で、パスディフェンスもどんどん複雑になっていますけれども、大きく分けると2つ、あるいは3つに分けることができますよ、というお話です。少し前の回で、ディフェンスラインの選手がセットする位置に関する用語を2回に分けて取り上げたんですけれども、セットする位置だけでさえかなりのボリュームなんですけれども、パスの守り方とかになると、とてもじゃないけど一つの用語で説明することはできないですよね。ただ今回は超ざっくりとしたコンセプトになるんですけれども、それに関する用語をご紹介します。フットボール経験者でなくても、カバー1やカバー2というディフェンスに関する言葉というのはよく耳にすることあるんじゃないかと思うんですけれども、今回の MOFC、MOFO、MOFE というのは、後ろの陣地をどう分けて守っているかを表す用語になってます。これは英単語の頭文字を取った略語なんですけれども、最初の MOF という頭の3文字はミドルオブフィールドの MOF から来ていて、陣地の真ん中を意味します。で、この真ん中にディフェンスの選手がいて閉じている、つまりクローズドなのか、選手が真ん中にはおらず空いている、つまりオープンなのか、もしくは全くの空っぽ、エンプティなのか、というところで、ミドルオブフィールドクローズドで MOFC、 オープンで MOFO、 エンプティで MOFE となります。カバー1とかカバー3というパスカバーでいうと、奇数のパスカバーの場合は普通は MOFC な状況になっていて、カバー2、カバー4だと MOFO ということになってます。そして誰もいないカバー0だと MOFE な状況になります。パスのアサイメントなんかを眺めていると、ワイドレシーバーのコースが途中から二手に分かれているのを目にすることがあるんですけれども、その枝分かれしたコースの横にそれぞれ MOFO や MOFC と書いていることがあります。これは相手ディフェンスのパスカバーを見たときに、奇数でカバーしているか偶数でカバーしているかを見てコースを変えなさいよ、ということを表しています。オフェンスはプレイが始まってからでも、相手のこのカバーを見抜くことができればタッチダウンにつながる大きな成功を収めることができます。ちょうど先週末開幕したカレッジフットボール、ジータスでも放送されていてご覧になった方も多いかもしれないですけれども、ノートルダム大学とオハイオ州立大学との一戦、第3クォーターも残り17秒、7対10とオハイオステートがノートルダムを追いかけている展開で、相手陣内24ヤードまで進み、サーダン11からゾーンの真ん中に見事なパスをオハイオ州立大学の QB CJ ストラウド君が決めて、13対10と逆転するというシーンがありました。スナップされる前まではセーフティーが後ろに2人いたので MOFC な状況だったんですけれども、スナップされた後に2人ともがブリッツを仕掛けて、真ん中奥が空っぽになりました。いわゆる MOFE になったところで、レシーバーがその空いたスペースに走り込んで、QB の CJ ストラウドはしっかりそこにパスを投げた。それによって生まれたタッチダウンでした。 SNS 上とかでも、そのノートルダムの無謀にも見えるようなダブルブリッツに対していろいろと批判的な意見が多くて、試合後のプレスカンファレンスでも記者に厳しく突っ込まれてたんですけれども、今シーズンから正式にヘッドコーチとなって、この試合がウィジンの若き指揮官マーカス・フリーマンさんは、最終的にそのサインに同意して、よしそれで行こうと、ジャッジしたのは自分だよと、サイン自体は間違ってたと思わないけれども狙い通りの動きではなかったな、という回答をしてました。 ということで今回はパスカバーをざっくり表す用語 MOFC、MOFO、そして MOFE のご紹介でした。ここまでお聞きいただきありがとうございます。もし満足いただけましたら番組登録や星5つの評価、また周りのアメフト友達へのおすすめなどよろしくお願いいたします。では。